4月25日、木曜日。これまでに入っている国内のニュースなどをお伝えします。色彩豊かな鯉のぼりの大群が、東京都中野区の商店街で風に揺られを泳ぎ、訪れた人の目を楽しませています。5月6日まで。気象庁は24日、3月に完成した海洋気象観測船、凌風丸。東京都港区の桟橋で報道陣に公開しました。地球温暖化による海水温の変化や大雨災害を引き起こす線状降水帯の発生予測につながる水蒸気の観測などを担います。24日に公表された人口戦略会議の報告書で京都市は京都府内で唯一ブラックホール型自治体に分類されました。出生率が低く、他からの流入に依存しているためです。伊豆諸島東方の太平洋で、海上自衛隊ヘリ2機が墜落した事故で、事故機は当時、互いの情報を共有するシステムを、あえて使用せずに飛行していたことが、政府関係者への取材で分かりました。隠密で、敵潜水艦を追尾する想定で、電波の発信をほぼ遮断して行う難易度が高い訓練の中で事故が起きた可能性があります。栃木県那須町の河川敷で男女2人の焼損した遺体が見つかった事件で、事件発覚の約7時間前、男女が犯行グループとみられる2人組と東京都品川区内の住宅で接触していたことが捜査、関係者への取材で分かりました。この住宅のガレージからは血痕が見つかり、警視庁と栃木県警の合同捜査本部は住宅で暴行されたとみて調べています。公正取引委員会は内視鏡の消毒液販売をめぐり不当に競争を制限する独占禁止法違反があったとして、医療機器販売会社アスプジャパン合同会社に対し、不公正な取引をやめさせる排除措置命令を出す方針を固めました。関係者が明らかにしました。横浜市教育委員会は24日、同じ私立学校で2022年度に生徒2人が相次いで自殺していたことを明らかにしました。このうち1人の遺族はいじめ被害を訴えており、市教委はいじめ防止対策推進法に基づく重大事態として扱う方向で検討しています。もう一人の遺族からは、いじめ被害の訴えは受けていないと言います。教職員に対するハラスメントの責任を問われていた、愛知県東郷町の今田健二町長が24日、町議長宛に辞職願いを提出したことが、複数の関係者への取材で分かりました。5月2日付で辞職すると言います。25日に記者会見で進退を説明するとみられます。拉致問題を調べている特定失踪者、問題調査会の荒木和弘代表らは24日、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てました。北朝鮮による拉致被害者の田中実さんと知人の金田流光さんに関する情報を開示し、二人の速やかな帰国を図るよう、日本弁護士連合会から日本政府に要望することを求めています。札幌市営地下鉄南北線でゴム製タイヤがパンクした事故で、市交通局が24日に会見し、パンクの原因について説明し、謝罪しました。また、2002年以降、パンクが発生したのは今回で5件目でした。乗客約3万人に影響が出たといいます。8月6日の平和記念式典で、ロシアとベラルーシの代表の招待を見送る広島市の方針について、松井一美市長は24日の定例会見で、式典の円滑な挙行に影響を及ぼす可能性がある、と理由を説明しました。パレスチナ自治区ガザ地区で戦闘を続けるイスラエルの代表は例年通り招待するといい、ダブルスタンダードではない。式典を ちゃんとやりたいという立場だ、と強調しました。茨城県警は24日、県内に住む会社役員の女性が SNS を通じた投資詐欺の被害に遭い、現金約7億円を騙し取られたと発表しました。大麻とみられる違法薬物を譲り受け、使用していたとして、北海道警は24日、20代の男性巡査2人を懲戒免職処分とし、発表しました。3月19日に麻薬特例法違反容疑で札幌地検に書類送検していました。興味本位だった、などと2人とも容疑を認めているといいます。東京電力、パワーグリッドなどが前橋市で始めた社会貢献イベントのゲームアプリが別のゲームを運営する NPO 法人から模倣だ、と指摘された問題について、イベントについて東電 PG との連携を解消した前橋市の小川明市長は24日、連携事業は違法性がないのが前提、連携取り下げは残念、と述べました。乗客106人と運転士が死亡し、乗客562人が負傷した JR 宝塚線脱線事故から25日で19年になります。兵庫県尼崎市の事故現場にある追悼施設、祈りの森では24日夜、犠牲者を偲ぶ追悼の明かりがありました。南極で科学的調査活動を続ける国々が集まる南極条約協議国会議の2026年の開催地が広島市に決定し、23日発表されました。南極条約は軍事基地の建設を禁じるなどの平和的利用、領土権主張の凍結、環境保護などを謳い、国境と紛争がない南極を守ってきました。世界各地で紛争が絶えない中、条約の意義は一層強まっています。岩手県大船渡市の料理漁港で養殖ワカメの収穫が大詰めを迎えています。漁船から水揚げされたワカメは釜で湯通しされると茶色から鮮やかな緑色に変わりました。東京、歌舞伎町の大久保浩演習編で売春目的の客待ちをしたとして、警視庁は住所不定、無職の女を売春防止法違反容疑で逮捕し、24日に発表しました。黙秘していると言います。口に含むと、シュワッと溶けて、優しい甘みが広がる台湾カステラ。現地の名店が今月、大阪、南の地下街、ナンバーウォークに開店しました。大阪市教委は24日、児童、生徒らが使うパソコンなどの学習用端末を結ぶ教育情報ネットワークの保守管理に関する業務委託契約をめぐり、不適切な事務処理があった、と発表しました。本来必要な委託業者との追加契約を約2年間行わず、追加分の経費約7億円も支払わずに業務をさせていました。ニュースをお伝えしました。
朝日新聞ニュースの現場からパーソナリティの神田大輔です。ある聞きをお聞きの皆さんにおすすめのポッドキャストがあるんです。ニュースの現場からは一つのテーマを記者が徹底的に掘り下げます。世の中は複雑です。取材を重ねて見えてきた実像を単純化せず、じっくり言葉を尽くして伝えます。様々な話題との予期せぬ出会いをお楽しみください。アプリからニュースの現場からで検索してください。